イス。今回は前回の放送に続き、ハンクラデザイン代表の島谷正文さんにお話をお伺いします。島谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ハンクラデザイン、学生の頃から奥様と一緒にデザインユニットを組んで家具などの設計をされていたというふうにお聞きしましたが、ハンクラってどういう意味なんですか？
ハンクラがですね、今知ってる人あんまりいない、若い人は分かんないかもしれないんですけど、あの車のハンクラッチの意味で、それをハンクラってよく言うんですけど、なんかまあ、あのお施主さんと一緒にちょっとずつこう前進するとか、まあ、そういう意味でつけました。
そうだったんですね。まあ、実際にこう、ね、長年クライアントさんの特徴に合わせて、そしてご要望に合わせていろいろな空間をデザインされてきましたが、実際にそのデザインに住まわれている方からどんなお声、そして反応がありましたか？
実際はあの、新築建てた時に住む前は、結構週末とか家から出てたりしてたけれども、新築好き渡しして住み出したら、もう週末はお家が居心地がいいから、結構家であの過ごすっていうのが増えたっていう声は結構聞きます。
じゃあ自宅が本当に快適な空間環境になったっていうことですよね？
はい、そうだと思いますね。はい、
もうその快適になった環境の一つに、もう空調を効かせやすいような仕組みも取り入れられたお家があるんですね。
あ、そうですね。八本松でやった、リノベーションの物件なんですけど、そこではあのすごく大きな面積のお部屋があったんだけど、全部使い切るには大きすぎる空間だったので、あの一部を土間にして、そこで土間空間の手前にあのもう一枚建具をつけることで、縁側のような空間をここでは作りました。
これによって外からのこう冷たい空気を入りにくくしたり、またこう暑さを防いだりだとか、そういった効果があるんですね。
そうですね。冬はあの扉を閉めれば、空調効率も上がりますし、夏はあの開け広げてあげれば風も通りやすい空間になるので、そういうふうに季節に合わせてこう変えれるようなここはプランにしました。はい、
こういった土間空間っていうのはこう昔のねお家によくあるイメージなんですが、本当に昔の方っていうのは過ごしやすい快適な環境のためにいろんな工夫されていて、本当にすごいですよね。
そうですね、昔の人たち本当すごいなと思いますね。本当に影の作り方であったりとか、光の取り入れ方とか、その辺から学べることってすごく多いと思うので、その辺を意識しながら、はい、デザインに組み込んでいるかなって感じですね。はい、
昔のこういった手法を大切に、ね、受け継ぎながら、そしてデザインは新しいものも取り入れながらおしゃれな空間になっているということです。
クールチョイス。
そしてもう島谷さん、環境について、ね、思われることがあるんですよね？
あ、そうですね。やっぱりあの人を変えるには環境を変えるのが、一番早いというか、空間を変えることで人って結構変わるんだなっていうのが、今まで作ってきたあの住宅の中でもすごく分かったので、
はい、例えば、
そうですね、あの引っ越しして、今まであの旦那さん掃除全然しなかったんですけど、引っ越ししてあの住まいが変わったらすごく綺麗に掃除するみたいなことはなんか聞きましたね。
まさにこう住む環境が変わったことによって人も変わったっていうことですよね。素敵ですね。島谷さん、今後の展望、どのようなことを考えていらっしゃいますか？
今後はやっぱり環境的に変えれるところを増やしたいなと思っていて、あの今福祉とか、去年ちょうどデイサービスをさせていただいたんですけど、やっぱりデイサービスとかそういう福祉の空間って結構法的に決まった部分があるので、その辺で設計ができているんですけど、じゃなくてもう少しそこを使う人たちの環境を良くするために、なんかもっとできることがあるんじゃないかなと思っているので、そういう福祉とか教育のところでなんかデザインをこう取り入れて良くしていければなと思っています。
実際に今回関わられた福祉の現場、 ではですね、どんなこだわりを持って設計をされたんですか？
通常だったらデイサービスとかよくあると思うんですけど、うん、やっぱ行き止まりの空間が結構多かったりとか、廊下がだだっ広かったりと か、うん、なんか空間的に過ごしやすいというよりかは決められた形にはなっているので、うん、じゃなくて、やっぱりこう行き止まりがないような空間にすることで、例えば大広間に行こうかなっていう人も行き止まりになっていると行かないといけないっていう状態になっているので、なかなかここにたどり着けないんですけど、うん、行き止まりなくすことでこう通り過ぎれたりもするので、そういうふうに行き止まりをなくすことで結構人の流れって変わってくると思うので、うん、そういうのを意識してそこはデザインしました。
クールチョイス。今回デザインをされた福祉の現場は今までのものとはガラッとイメージが変わるものだったんですよね。
そうですね、おじいちゃんおばあちゃんだからといってなんか和が好きとか落ち着いた感じとかではなくって、うん、なんかカフェみたいな空間であったりとか、例えばおじいちゃんがなんかバーしたいみたいな話もあったりしたので、うん、そういうバーカウンターみたいな場所を作ったりとか、おじいちゃんおばあちゃんだからといってなんか僕らが決めつけは良くないなと思ったので、うん、なんかそういうおじいちゃんおばあちゃんでも、うん、なんかいろいろ良い環境というか、
そうですね、はい、おじいちゃんおばあちゃんでもこう日々ワクワクできるようなね、楽しく過ごせるような空間を目指されたっていうことですね。
そうですね、
はい。そしてこういった設計にはいろんな方が関わっていらっしゃるんですか？
このプロジェクトは環境デザイナーさんからの紹介でやったんですけど、は
い、環境デザイナーさんってどういう人なんですか？
環境デザイナーさんが、空間デザイナー、僕らは空間のことをこう設計していくんですけど、環境デザイナーさんは実際にそこに使われる方がどういうふうな行動をしたりとか、どういうことをやったらこう喜ぶかとかっていうすごい細かいところまで設計できる方がいて、その方から紹介していただいてやった仕事ですね。
いろいろな方がプロジェクトに関わっていらっしゃって、まあ、高齢の方でも、ね、固定概念をなくしてみんながより住みやすい環境にしていくっていうことが素敵だなと思いました。クールチョイス。では最後にお聞きしたいんですが、島谷さんのクールチョイスは何でしょうか？
クールチョイスは今事務所ここにあるんですけど、まあ、事務所を今なくそうとしていて、まあ、今自宅を一軒家購入しようとしていて、そこを自宅兼事務所にしようかなとは思っていて、あとはスタッフとかもリモートとかで、まあ、遠隔でなるべくやるようにして、まあ、5月そういうリモートでもやったんですけど、全然できたのでやっていこうかなとは思って。
はい、リモートでお仕事ができるようになるとスタッフさんの移動も、ね、減って二酸化炭素も減らすことができますし、また一軒家を、ね、購入されて事務所と自宅にして、また今後そのお家をいろんな風に活用していきたいというふうにもお聞きしましたが。
そうです、なんかだから住まいがなんか住まいだけじゃなくってもっと多様でもいいなと思っていて、例えば僕ら空間デザインで住宅頼む時ってなかなか空間味わえるところがないので、そういう場所を作りたいなと思っていて、だから例えば今僕たちが住んでいるところが泊まれるようになったりするとか、だからそこ、お客さんが泊まってる時は僕らがワーケーションでどこかで仕事したりとか、
違う場所でお仕事して、
そういうふうになんか住まいが住まいだけじゃなくって、まあ、多様な場所になればいいのかなとは思っています。はい、
まさにその空間を体験できる場所を作るっていうのが島谷さんのクールチョイスっていうことですね。
そうですね、
はい。これからもこうより良い生活をしたいっていう方はもちろん増えていくでしょうし、それに合ったデザイン、そして機能性、いろいろありますが、ね、まず環境が変わると人も変わると教えていただいたように、まさにそうだなと。自分が住みたい環境、ね、自分がどうなりたいかいろいろと考えて環境に対する意識も高まっていきそうだなとお話を聞いてみて思いました。ここまでお話をありがとうございます。今回は前回の放送と続いてハンクラデザイン代表の島谷正文さんにお話を伺いしました。島谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。